主イエスが命を与えに来られたというのは何度も言われていたことでした。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであると主は言われましたし、それから私は彼らに永遠の命を与えるとも言われました。主は命を与えに来られたのです。ヨハネによる福音書の初めにはこんなふうにありました。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして言いました。言葉のうちに命があった。彼のうちに命があった。主の命、それを主は与えに来られたのです。別名永遠の命と言います。永遠の命は神様との交わりに生きる命のことです。自分の命について私どもは普段はこれといって深く考えているわけではないと思います。朝起きましたらそれがあって、けれどもそんなことを考えているいたまもなく一日が過ぎていきます。それでもあっちが痛かったり、こっちが苦しかったりすると、急に不安になって、そういう肉体的な命については考えるかもしれません。でももう一つの神に生きる命について、これについての方が私どもにはよっぽど大事でありますので、朝起きたら何よりその大地の命の方を考えなくてはならないと思うのです。そうしますとおのずと肉体も自分の命全部が神様に生かされていると思えると思うのです。その神様との交わりに生きる永遠の命について、でも永遠の命といえば私どもはそれは将来いただくものであると信じております。このラザロの物語のマルタも言いました。主よ、終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますの日の復活の時に 復活することは存じております。それは将来、終わりの日のことです。その時には主がもう一度おいでになって、そして主を信じる者は一斉に呼び起こされて、死んだ者も復活させられます。その時には、その時に与えられる命というのは、それは完成された命であり、主ご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださると言われているものであります。主の栄光と同じ体に、同じ形に作り変えられる。もちろん神になるわけではありません。でも主の栄光に輝くような命です。ですから永遠の命というのは、それは終わりの日に、その時に決定的に与えられるものです。でもそれは将来の希望だけではなく、今も現在も私どもはもう主の命に預かっております。信仰によって、本当に主イエスのお言葉によるとそう言えるのです。これを私の神学校時代の恩師であり、かつての東京神学大学の学長でもありました近藤克彦先生がこうおっしゃいました。永遠の命というのは将来だけれども、今現に信仰によって預かり始めている。預かり始めている。不思議な表現ですけれども、先生はこれを何つったらいいのかな、預かり方が違うんだけれども、しかし私どもはよみがえりの主といるから、主の命に預かれると言われました。主イエスは、私はよみがえりなり命なりと言われましたが、その主イエスと今一緒にいるから、私どもはその主の命に預かれる。感謝して本当に生きられる。そして先生がその時こう言われたんです。それは全く同じ命だよ。将来と今、同じ命だよ。私は将来と今、それは全く同じ命だよという言葉に嬉しくなりました。本当にそうだと思いました。将来も今も 主の命です。なぜなら私自身もそうですが、私どもは皆今生きているのは主の命に生かされておりますからですもの。主に許されて救われて生かされておりますもの。その命を主が与えに来てくださいました。ですからそれに預かり始めている私どもですから、だからたとえ死を迎えても私どもは死んでも生きる。いつか主に呼び起こされる時まで主の命の中で眠りながら生きることができるのです。でもその主が命を与えるということは、それは文字通り主がご自分の命を与えられることでした。ベタニアの村で一人の人ラザロが死にました。もう墓に葬られていて死後4日も経っていました。しかし主がこれからその人を墓の中から呼び出されます。しかしこのことで人は主イエスを殺そうと主の十字架が決まっていきます。ラザロを墓から出す代わりに主イエスが墓に入られます。そしてこういった神の命などいらぬという人間の罪とその罪の結果の死と一緒に主イエスが神に打たれます。私どもの代わりに主が命を与えるということは、まことにご自分の命と引き換えにご自分の命を差し出すことでありました。その主イエスが今ラザロの墓に向かっておられます。ラザロの二人の姉妹も大勢の人たちも一緒でした。大勢の人たちを引き連れた。しかしその背中は死に立ち向かう。私はよみがえりという背中でした。私は命という背中でした。そしてもっと近くで見てみますと、その背中は感情をあらわにしておられました。 私どもの死に対する悲しみに涙を流された背中でした。また烈火のごとく罪と死に対して怒っておいでの背中でした。それから父なる神とご一緒の父への祈りに、その中で歩いておいでの背中でした。その主についていきながら、私どももついていきながら、でも私どもは思います。こんなに自分の命に私どもは真剣だったでしょうか。感情的だったでしょうか。主イエスがこれほどまでに取り返そうとしておられるこの命について、しばしば忘れて、私どもにはそれぞれ負っている悩みがありますから、時々ため息をつきながらこう思う。生きるのは大変だ。マルタとマリアの姉妹が主イエスに、あなたがいてくださいましたら弟は死ななかったでしょうにと言いましたが、本当に主イエスがおられなければ私どもは死んでしまいます。生きているけれども神に対して死んでしまいます。そういうことについて主イエスの方がこれほどまでに感情的で、周りの人たちにラザロについてどこに葬ったのかと主が言われたときには、それはあなたはどこにいるのかと完全に死の支配の中にあるラザロへの言葉にも聞こえます。それにマリアなんて泣き崩れてヨレヨレでした。そしてマルタは、もう弟は匂いますと言いました。もう腐り始めております。本当に人は死んだら腐っていきます。ラザロの墓の前ではその匂いが、その死の匂いがついていった者たちにも墓にも全体に立ち込めていました。当時のお墓は洞穴になっておりまして、岩をくり抜きまして真っ暗な奥の奥の方に遺体が納められ、そして獣が入らないように石で塞がれました。 しかし主が墓の石を取り抜けろと言われて、そしてその場に立ち込めている人間の腐ってゆく匂い全体に言われました。もし信じるなら神の栄光を見ると言ったではないか。あなた方は神の栄光をこれから見る。神が神であることを見る。神は神である。その光の前では死は無能である。その時主は天を仰いで言われました。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らが信じるようになるためです。そして主は大きな声で叫ばれました。ラザロ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。先ほどの近藤克彦先生ですけれども、私は先生の説教の中で忘れられない説教の一つにこの箇所があります。主のラザロ、出てきなさい。それを近藤先生がこういうふうに言われたのです。この言葉、出てきなさいという、これは動詞ではない。文法でいうところの方向を表す副詞だ。その通りでありまして、原文で言うとラザロ、その後に単語が2つ、その両方が動詞ではなく副詞で、そのまま訳しますと、ここへ、外に。それが合わさると動詞のように出てきなさいと訳せるわけですが、その説教の中で先生はおっしゃいました。主は叫ばれた。ラザロ、ここへ。主は叫ばれた。ラザロ、ここへ。それは英語で言うと、Here、ここへ。主の命の中へ。この間ですけれども、近藤先生とその説教のことで話しておりましたら、先生は少年のような輝きでいつも楽しそうに 話されるのですが、キリストの呼び声、あはは、あれは動詞がないんだもの。だって死んじゃってんだもの。だから起きろ、歩けじゃない。死んじゃってるから動詞の主体になれないと言われました。なのにここへと言われただけで出てくるんだもの。それは主体はラザロではなくキリストの呼び声なんだ。すべてを起こす声なんだと。ここに福音のすべてがある。そこに許しがある。許しているからこの呼び声で出てくるんだ。キリストに呼ばれるということは許されているのです。その命の中へ、ここへ、そこに今も将来も私どもの命があります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この自分の名前を呼んで「ここへ」と言ってくださる御子を信じます。感謝いたします。主の御名によって祈り願います。アーメン。